彼を捕らえ、王の主人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての主人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。アーメン。聖歌隊の賛美を神様に捧げます。
聖歌隊の今日の賛美は一羽の雀を賛美いたします。投獄されていたヨセフが2年間もの間どのような気持ちで過ごしていたことでしょうか。心くじけて思い悩みなどて寂しく空を仰ぐ、失望の中にあっても神様こそが我がすべて、困難の中を通りながらも絶対的な守りの中を歩んでいるのはヨセフも私たちも一緒です。小さな一羽のスズメにさえも目を留め養ってくださる神様に心声を高らかに賛美を捧げたいと思います。
神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。
Thank you.
皆さんおはようございます。お隣の方も挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。3階もね、6階も、マラナダの方も皆さんおはようございます。今日我が教会に初めて来られた方、訪問してくださる方何人かおられますので、少し紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちくだされば感謝です。保助姉妹からの紹介です。保助良子様です。はい、お母様でしょうか。ありがとうございます。ようこそ、感謝します。それからもう一人の方、佐藤樹妃様。はい、ありがとうございます。ようこそ。常戸兄弟の紹介ですけれども、島田浩一様。はい、ありがとうございます。それから訪問に来られました、遠くから、愛媛県から来られましたね、竹内正文様と美代子様、秀人様。はい、家族3人ありがとうございます。ようこそ、感謝します。ありがとうございます。礼拝終わった後に皆さん声かけますので、どうぞ交わりをよろしくお願いいたします。さてですね、去年でしょうか、非常に流行りの言葉がありましたね。倍返しという言葉、覚えてますか？はい、半沢直樹シリーズのテレビドラマがありまして、そこでですね、やられたらやり返す、倍返し。いつの間にね、うちの教会の教会学の子供が私にそんなこと言ってるね。どういう意味と言ったら、子供が意味もわからないうちに私にそのようなことを使ってました。ドラマを見ると、その半沢さんというところがね、自分の、まあ、何でしょうか、父親の恨みということでしょうね。その恨みを苦しめていた、まあ、職場の上司にその悔しがっていたことを徹底的に、その上司を調べてですね、会社の取締の面前でその上司を土下座させる、その場面が出てくるんですけども、それ日曜劇場ということで、日曜夜やるでしょうね。私も見たんですけれどね、それを見ている人たちが日本中に 20% の人が見たんだらしいんだよ。それを見てみんな嬉しかったのかどうなのか分かりませんけれどもとりあえずそういういわゆるシンドロみたいにね、日本の社会にある意味では悔しい思いを倍返したいという、そういう思いを持っている人たちが結構いたのではないかなと感じをしますよね。普通のテレビドラマがですね、視聴率が 10% 超えるとも大成功なんですよ。しかしそれを番組は平均 15% 以上で、もう最後は 20% を超えたという話もあるからですね。私はそれを見てですね、日本の社会に悔しさに苦しんでる人が結構いるかなという感じですよね。この牧師はですね、悔しさを訴えている方々とよく話しする機会が多くあります。彼らの悔しさを聞いてみるとですね、私まで もう悔しくなるという気持ちを湧いてくる場合も結構ありました。ある方は人格的に無視されているから、もうこれ以上耐えられないので私は悔しいというお話をしてくれました。まあ、言われる言葉が本当であれば悔しいだろうと思います。ある方は周りから誤解されているので、もう悔しくて悔しくてたまりませんと。そう見るといえ、悔しさの中にはさまざまな内容があるということが分かりまして、その悔しさも違うことがあるんだということなんですね。いかがでしょうか。私が皆さんにいくつかの質問を出してみます。その質問の中でですね、自分に当てはまるところ指を折りながらちょっと数えてみましょうか。一つ、時々息苦しさを感じる。二番、胸焼けがする。三番、怒りが収まらない時がある。4番、顔と胸に熱が出るような気持ちがする。5番、 なかなか寝つきが悪い、睡眠障害がある。6番、わけわからないけれど頭が痛い。7番、胸がドキドキする。8番、そういえば最近よく疲れる。9番、わかんないけどなんか食べたものは消化がなかなかできないような気がする。10番、やる気があんまりない。いかがですか？回答するところはね、人に指を見せなくても結構ですよ。はい、いくつかありますでしょうか？その中でね、もし4つ以上指を折っている方がいらっしゃるなら、何らかの形でですね、ストレスによる悔しさというものが自分の中にあるかもしれません。ここ以上になっているようだっては個人的に私に来てください。ちょっとその人はね、そのままにいたらいけないと思いますので、何らかの形にね、助けてあげないといけないと思いますね。ある方との分かち合いの中でですね、私はこういうことを言われました。人間が生きるということは、特に信仰生活において生きるということは、どうしても悔しさのことが残るんですけれども、その悔しがることは人間が選択して選べるものではなく、もうある意味では事前に決められているものであると、そういうことを言われて、あ、本当だなと思いますよね。つまり生きている人間なら悔しさが避けられないわけなんです。ある意味で悔しがっているのは自分という人間が生きている一つの印かもしれません。問題は避けることのできないこの悔しさということをどうすればよろしいかということなんです。まあ、今日は私は皆さんと共に、先週中と私たちは創世記の中でヨセフの物語を黙想してまいりました。その中で創世記39章20節から23節のところからですね、ヨセフの物語も少しもう一度皆さんと分かち合ってみたいと思います。まずワンポイントはですね、ヨセフから神の前に静まる、いわゆる沈黙することですね、それを学びたいということなんですね。悔しさの中にいろいろな思いがするだろうと思います。悔しさの内容も違うケースが多いでしょう。ご存知のようにヨセフはですね、兄たちからいじめられまして、彼は自分の身体が売られてしまう。それでエジプトのポディバルという人の家に彼は売られてきたということなんです。そしてポディバルのお家のすべての管理を担当する、いわゆる家庭の責任、執事みたいに任されていました。39章4節に見るとですね、主人ポディバルは自分の全財産をこのヨセフにもう任していた。それほどヨセフは信頼されていたということであります。五節の言葉を見ると、ポディバルは全財産のヨセフに任した時から、ヨセフの上にポディバルの家の財産がどんどん祝福されまして、その家がもっと豊かになったと書いてあるんですね。これは素晴らしい光景だと思いますし、望ましい人間関係ではないかなと思うんです。皆さん、人が人を生かしたいという気持ちになるときには、信頼するから人を生かしたいという気持ちになりますよね。また人に信頼されるということは人に役に立つことになりますよね。宿居主であるこのポティバルとしもべであるこのヨセフの関係は、このような本当に幸せな人間関係を保っていました。ところがそこに問題が一つ生じました。それはですね、ポティバルという奥さんが自分の主人がいない時にヨセフを誘惑したことであります。しかしヨセフは奥さんの誘惑を避けるわけなんです。主人との信頼関係を崩したくない、そういう気持ちもあるけれども、創世記39章9節見ると、神の前に罪を犯すことはできないと言いながら、彼はその誘惑場を本当に避けて逃げるわけなんです。しかししつこい奥さんの誘惑はもう続きます。 ある日ヨセフは自分の上着をつかんで誘惑するその奥さんのしつこい誘惑を振り切ってですね、自分の上着をもう脱い捨てたままに逃げてしまいます。問題はその後に大きく拡大されました。自分の気持ちを受け入れてくれなかったとして、その奥さんは帰宅した自分の主人に嘘の話を持ちかけてヨセフを訴えるわけなんです。あのヘブル人の男が自分を暴行しようとしてこんな一目にしたということで、その証拠としてヨセフの上着を見せるわけなんです。奥さんの話を聞いていた主人ポティバルは大変怒りに燃えてヨセフを牢屋に入れるように命じるわけなんですね。主人に信頼されていたこのヨセフはもう本当に悔しいと思います。普通なら自分が無実であるといろんな言葉で説明をして訴えたと思うんです。しかし聖書を見る限りヨセフは何の弁解もしないでもうそのまま牢屋に入れられてしまう。そしてその牢屋で彼は何にも弁明しないんですね。まあいわゆる冤罪ですね。悪いことしてないのに冤罪に持ちかけられたということなんです。どれほど彼は悔しかったでしょうか。まあ、このような冤罪にされる人の悔しさということは言葉には言い表せないひどいもんがあるだろうと思うんですね。皆さん、私たちが悔しいという時に一番自分の中に、ね、なかなか収められないものは怒りではないんでしょうか。怒りは自分で自分を苦しめ痛めることが怒りであります。ところが監獄に入れられたこのヨセフは何にも言いません。弁解も訴えもしません。人への恨みや不信を漏らした言葉が一つも創世記には書いておりません。ヨセフも人間でしょ。どうして人を恨むことの厳しい悔しい環境にもかかわらず彼は人を恨むことを言葉にしなかったでしょうか。それは創世記39章そこに2節も3節にもそれから21節にも同じ内容が繰り返して記録された言葉のゆえではないかなと思います。それは主はヨセフと共におられたということです。神様がヨセフと共におられたからヨセフは自分の環境の中でもう悔しくて悔しくて人に対して歌いたい気持ちがあったけれども、主が彼と共にしておられるからこそ彼はそういうことを口にしなかったような聖書の説明であります。神様が共にしておられるからこそ彼は神の前に静まることができた、沈黙することができた。つまり自分の力で自分の悔しい環境を変えようとしないでずっと神の時を待ち続けて沈黙していたということであります。何年前に亡くなりましたけれども、アフリカの英雄であるネルソン・マンデラさん、南アフリカの大統領になりました。しかし彼はですね、大統領になるまでには皆さんご存知のように27年間も牢屋に入れられたんですね。特に彼が罪を犯したということではなく、本当に白人が治めていたその南アフリカという国で黒人をいろんなことを、彼は黒人解放のことを運動したわけなんです。それで27年間牢屋に入れられて厳しい迫害を受けました。27年ぶりに解放された時に大勢の群衆の前で彼が喋った言葉があります。私は決して言葉を軽んじることはしたくありません。27年間の監獄生活が教えてくれた教訓は、孤独による沈黙こそ言葉より大切なことを教えられました。そして言葉の大切さもそこで教えられました。彼は27年間悔しいけれども静かに沈黙するうちに彼は時を待っていたという話です。皆さんいかがでしょうか。悔しさの試練は信仰者であるなら誰でも経験する 必須の科目みたいなことです。悔しさの中で人々に訴えていた声を鎮め、神様を仰ぎ見る訓練が受けられることが、そういう悔しさの試練かもしれません。その時は仕方がなく忍耐の訓練に強いられます。時を待つことの大切さが何なのか学びます。しかし悔しい時こそ神の声がよく聞こえてくる時でもあるとよく言われます。そして同じ悔しさに苦しんでる隣人が見え始めるんです。また弱さのうちに彼らと共に助け合いたいといういわゆる成熟さに至るわけなんです。そして時間が経つと悔しさが持たせてくれる新たな神の恵みが何であるか分かるような時が来ます。だから悔しさのうちに私たちがまずすることは、神様を仰ぎ見てその時を待つ、静まることです。2番目にこの聖書から教えられることです。その神の前に静まるということは何にもしないということではなく、置かれたところで花を咲く人生になることです。皆さん、置かれた場所で花を咲きなさいという言葉聞いたことあるでしょう。この言葉は渡辺和子先生という方がおっしゃった言葉です。この先生はシスターさんです。カトリックのシスターで、ノルタ精神大学の学長をしまして、今は理事長をしておられるんですけれども、この方はですね、私たちの人生は置かれた場所で花を咲くべきであります、この言葉をよく話をした、大切な話をしてくれました。その先生の本を読んでみるとですね、雨風が強い時、日当たりが強い時には花を咲けなくてもいいんです。花を無理に咲かないといけないんだというプレッシャーを受けなくてもいいんだ。その代わりに花を咲くことができない時には、根を下へ下へ下ろして根を張る時であります。それは次に花を咲く、その花がより大きくより美しくものとして咲かせるためであります。まさに私はですね、その渡辺先生の本の言葉を思い出しながら、ヨセフの人生こそ本当にそうではなかっただろうかと思うんですね。ヨセフは無理をして自分の人生の花を咲かせるために頑張って努力したということではなく、本当に彼は自分の人生の扉が閉じていた時には神の前に静まり、時を待ちました。また自分の人生の扉が開かれた時には、自分の周りに関わりを持たれていた多くの人々との関係を大事にしていきました。つまり根を下ろすところには根を張り、時が来た時は周りの人々との関係の中でしっかり花を咲いたということであります。当然監獄に入れられた時に、このヨセフは最初に監獄の長の前に立たされて、自分がどういう人間であるのか全部報告したと思います。私はヨセフというヘブル人の一人です。それから私はこういうわけでこの牢屋に入れられてまいりました。自己紹介をしたと思うんですね。まあ、そういう意味では最初はその監獄の長との関わりを持ちながら、その監獄の長が任した仕事に関わるんですけれども、今日の聖書を見ると、彼はその監獄の長の関わりの中でとっても信頼を得ていたことが分かります。人々から信頼を得ているということが、つまりヨセフによっては花を咲く人生になったということではないんでしょうか。渡辺和子先生は、彼女は岡山というところに行かれたそうです。そこには一度も自分は行ったことのない町でした。そしてある日いきなり大学の学長という偉い立場になりまして、その土地の人ではない、突然偉くなり、そして大変苦労されたらしいんです。周りの人々が協力してくれない、自分のことを助けてくれない、初めての土地、 思いがけない役職、未経験の事柄の連続、それは私が当初考えていた生活とはあんまりにもかけ離れていて、私はいつの間にくれない人間になってしまいました。くれない人間、その先生が使った言葉はくれない人間。周りが誰も自分に挨拶くれない、自分が苦しんでるのに誰もねぎらってくれない、自分がこんなに苦労しているのに分かってくれない。だからいつも自分の中でくれないくれないくれないという、だから自分はくれない人間になっていると。もうそれで自分はもうこんな偉い立場も嫌だ、それで辞めたいということで、もう辞めたい辞めたいということでずっと口でこぼしていたらしいんだよね。その時ある外国から来られた宣教師さんが英語で書いた詩を一枚を渡してくれたわけ。その英語の詩を読んでみると、日本語にすると、置かれた場所で花を咲きなさいという言葉でありました。それをなんか読むうちにファーッと目が覚めたと先生は言われてるんです。それから先生は、そうなんだ、考えを変えよう、置かれた場所で不平不満を持ち、他人の手方によってある時は幸せになったり、ある時には不幸になったり、あんまりにも周りの人によって自分の人生が振り回されることはあんまりよろしくない、それは自分がまるで環境の奴隷になっているんじゃないのか、これはダメだよということで考えを切り替えて、人間として生まれたからにはどんなところに置かれてもそこで環境の主人になろう、自分はそのように考えて自分の花を咲かせよう、気持ちを切り替えて決心したらしい。それで先生は、挨拶してくれない人に自分から先に挨拶する。なんで挨拶してくれないのか、この人も挨拶してくれない、あの人も挨拶してくれない、そんな考えをずっとあったけれど、今度は挨拶してくれない人に自分が先に走っていて、おはようございます、先に走っていてこんにちは、自分から先にやろうよと、そのように変えたということですね。そのようなことをずっとしているうちに、環境が一つ二つ変わっていることが分かりまして、なるほど、置かれた場所で花を咲くということは、自分をここに置かしてくださった神様を間違いない、だからその神様を証しすることが私の使命であると、そのように人生を生きることによって自分の人生が花を咲かれた、そして周りのみんなにもその恵みを与えたと、そういう証しが、私はヨセフの人生がまるでそうであらと。それで私は3つ目のポイントで皆さんと考えてみると、悔しい人生から成功への道ということはどういうことであるのか、つまり花を咲く人生はどういうものなのか、ヨセフの人生からもうちょっと考えてみたいということであります。23節の言葉を見ると、ヨセフはもう監獄の長からですね、すべてのことを彼に任されて、その任したその方は何にもヨセフに対して干渉しなかったと書いてあるんですね。 100% 信頼されていたということなんです。23節の後半に見ますとですね、ヨセフが何をしても神様が彼の人生を成功させてくださったという、まあ、そういう話がありました。私はこの言葉を見ると、ヨセフが何をやっても神様が背後で成功させてくださったという言葉、まあ、そのように書いてあるんですけれども、これを裏返してみますと、ヨセフの人生は何でも成功させる人生であったということなんですよね。それを積極的に考えてみると、ヨセフの人生は周りの人々の関わりなんですけれども、周りの人々をよく支えて彼らの人生を成功させることがまたヨセフの成功でした。つまり自分の人生の花を咲くということは、周りの人々を成功させることによって自分の人生が幸せになり、自分の人生も花を咲くことになるという、その教えではないかなということであります。ヨセフに置かれた環境は悔しい環境です。何にも悪いことしてないのに、そのような環境に入れられてしまいました。 しかし置かれた場所で彼は神の前に静まりながら、神様が時を与えてくださり、神様が道を開いてくださり、閉ざしてくださり、いろんな神様の導きの中で彼は目を張り、そこで自分が何をすべきであるのか教えられた通りに従いました。それが多くの人々に成功させる、そういう道を使えていたということであります。私たちは創世記40章以降ずっと続けるヨセフの物語がもう最後、この創世記最後まで出るんです。皆さん、旧約聖書創世記見ると1章から11章は神様天と地の世界を全部教えてくださる。12章からのアブラムの話がずっと出てくるんです。それからあるところからイサクの話も出てるし、そしてヤコブの話も出るんですよね。ところが最後にヨセフの話がずっと出るんですけれども、ヨセフの物語が一番長いんです。聖書が長く説明するということは一番大切だということじゃありませんか。イエス様が大事な言葉をおっしゃるときには、誠に誠にあなた方にこれを教えますよということを強調していることが分かりますね。創世記がヨセフの物語を長く説明をして私たちに読ませているということは、いかにヨセフの物語が今の時代に生きる私たちに大切な教えであるのか。そういえばヨセフはですね、兄弟たちから売られてしまいましたけれども、兄弟たちに恨みを持っているものが見えませんね。彼はポティバルの家に売られてしまいました。そこでまた形は悪いこともしてないのに牢屋に入れられました。人に対して恨みというものは見えませんね。代わりに形は自分が置かれた場所で何を誰を助けるべきなのかよく考えて、パロの王様の長官たちであった原爵官長、そして調理官長がその牢屋に入れられた時に形らを助けて形らの夢を解き明かしてですね、彼らの成功の道を助けるわけなんです。それだけではなく、後見ると彼はその2年後になりますけれども、パールの王様が夢を見た時に大変苦しんでいました。誰もその夢を解き明かすことができなかったけれども、ヨセフのことが呼ばれまして、ヨセフはその王様の夢を解き明かして、その上にエジプトの総理大臣になりまして、これからエジプトに7年間の封鎖の時、収穫が豊かになる時があるけれども、その後の7年は大変飢饉の時があります。それを備えなくちゃいけません。そういう話を、つまりエジプトの国民の将来のことを語り、その上に形がエジプトの総理大臣になりまして、エジプトの人々の幸せ、形らの成功の道を立たれる、支えるという、そういう歴史がずっとこの聖書に書いてあるんです。最後にはそのようなヨセフの人生の中で、神様が何のためにヨセフをそのようにしたのかというのを決定的に教えているのは、ヨセフはカナン地に残している自分の父親ヤコブとはじめ兄弟たちを、非常にそのカナン地が厳しい飢饉に追われていた時に、家族みんながエジプトに移住するように、つまり移民するようにして、彼らを全部支え、成功を支えるわけなんです。家族の幸せを支えるわけなんです。それがご存知のようにヨセフの支えによってヤコブの家族がイスラエルという民族に拡大するわけなんです。私はこう見ると、人生は人を支えて成功にさせることが私たちみんなの祝福であり恵みであるということを教えられます。皆さん、いかがでしょうか。与えられた人生は自分の幸せのために、自分の成功のために私は生きることだと多くの人たちは考えているんですけれども、よく考えてみれば、人の成功のために、人の幸せのために生きる人生こそ一番幸せであることがよくわかります。父と母は我が子が成功することが最高の楽しみです。自分はいくら幸せになりそうとしても、自分の子供たちが不幸になれば痛むんですよ。幸せになりません。 先生の幸せは教え子が成功することが先生の幸せです。社長の幸せは自分の会社の社員たちが成功して豊かになることが社長の幸せです。社会の指導者たちは民たちが幸せになることが指導者の成功です。そういえば私たちはお互いに成功する、お互いに幸せになることが自分の幸せであるということは聖書が教えるヨセフの物語から学ぶ大きなメッセージであると思います。愛する皆さん、いかがでしょうか。悔しい環境に置かれてもぜひ思い出してください。神の言葉です。ヤコブの手紙1章2節から4節の言葉を覚えてほしいんですよね。画面に出ています。よろしいでしょうか。一緒に読んでみたいと思います。はい。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じたことをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。皆さん、最後の言葉、その忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。ここで完全なものになるということは神様が私たちに対するご期待しておられることだということを感じます。神様が私たちを完全なものになることを狙っておられるんです。それ完全なものは何でしょうか。私は主イエス様から学びます。主イエス様が十字架の上で見せてくださいましたことは、ご自分の体を捧げて私たちの救いのために、つまり私たちが神の前に幸せになることをイエス・キリストご自分の体で全うしてくださいました。つまりそれが完全なものであるということであるなら、信仰が成長して完全なものになるということは、神の前に周りの人々を成功させろ、神の前に彼らが幸せになることを助けることこそ私たちが完全なものとなることではないんでしょうか。人を成功させること、それが私を含めてこの世界が平和に生きる神の国を築くことになります。悔しさのままに生きるのは神の御心ではありません。人の悔しさには意味ある神の計画があります。どうぞ置かれた場所でぜひ悔しさに負けないで、周りの人々を幸せにさせることが自分の人生の花を咲くことであることを覚えて、置かれた場所で神の国を広げる神の人として歩んでください。お祈りします。ヨセフの人生の歩みを思い出しながら、どうぞ一緒に祈りの時を少し持ちましょう。悔しいことが人々にはさまざまいろんな形で自分の心の中に何らかの形に残ってあるかもしれません。神の前に自分たちのことをよく吟味して、どうでしょうか。今が静まる時でしょうか。扉が開かれて今は人々との関わりを持ちながら交わりをもっと深める時でしょうか。私が助けるべき人は誰でしょうか。そこに自分の人生が花を咲く時であると、ヨセフの物語を通して私たちに語っていることを神の言葉は耳にしてください。心に受け止めてください。どうぞ1分2分短い時間ですけれども祈りの時を持ちたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。 主がこのひとときを共にしてくださり、私たちの中にある神様の大きなメッセージの中で主イエスキリストの憐れみを覚えて主の前に従っていくことができますように。天の父よ、感謝します。何が私たちの悔しいことであるのか、どのように私たちが生きるべきであるのか、主よどうぞ一人一人を共にしてください。この者の中にも本当に神様を共にしてください。主よどうか共にしてください。主よ、主よどうか生かしてくださいます。主よ、主よどうか憐んでくださいます。いつまでも神様を共にしてください。いつまでも神様を導いてください。主の聖霊を共に導いてください。主の憐れみを共にしてください。ハレルヤ、神様感謝します。ハレルヤ、神様共にしてください。素晴らしい神様に感謝し、素晴らしい皆を賛美します。主イエスよ、どうか共にしてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。賛美します。新聖歌338番です。この賛美を歌います。どうぞお立ちしましょう。この賛美を歌っているうちに、今日の礼拝を通して神様から示された恵みと決心のある方は賛美のうちに前